テサロニケの信徒への手紙1:4-13までをお読みいたします。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように長き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。本日は地上で生きながらにして永遠の御国を建設する働きに貢献しましょうというお話です。地上に生きながらにしてイエス様再臨後の永遠の御国の建設に貢献しましょう。本日の聖書箇所は第一テサロニケの中心テーマを記しています。しかしその前にイエス様が再臨されるまでの間、信じる私たちがどのようなことに注意をして留意をして毎日過ごすべきか、パウロは4章の前半でまず注意をくださっています。その注意というのは、私たちが結婚生活を清く保つということです。で、これは結婚している間だけの話ではなくて、結婚前も重要です。3節、みだらな行いを避け。5節、神を知らない異邦人のように情欲に溺れてはならないことをパウロが教えています。かつての江戸時代までの日本がそうだったように、2000年前の古代ギリシャも性生活において自由奔放な生活を許容するような社会だったようです。体の関係を結婚の枠内に収めることで清い生活をするようにパウロは勧めています。次に本文13節以降、イエス様の再臨について見てまいります。しかしその前にテサロニケ教会の状況について、思い起こしてみたいと思いますけれども、この教会の中にはすべての人が主イエスの再臨を見るんだというふうにパウロに教えられたというふうに勘違いをしている方々が少なくなかったそうです。すべての人が主の再臨を見るということは、信じたのに先に亡くなってしまった先輩方が不利益を被るんじゃないか、そんなふうに心配し動揺をしていたそうです。ですからパウロは答えを14節に記しました。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。信じて先に亡くなった方々に全く不利益がないということを パウロはここで断言することで教会の中での動揺を鎮める形になりました。死んだ方々のことを眠りについたというふうに記しています。これはイエス様によって人間の死が眠りに変えられたということを伝えようとして、わざわざ亡くなった方々と書かずに眠りについた方々と書いています。イエス様の十字架と復活は罪を許し、信じた方々に命を、しかも永遠の命を与える働きでした。ですから私たち人間の力では到底勝つことのできない自らの死という悲劇を前にしても、イエス様の十字架と復活を信じる方々は神の力によって勝利してしまう。ですから私たちが今日の午後仮に亡くなってしまったとしても、死んでしまったとしても、それは単なる眠りのように眠っていくだけで、ある時目を覚ましてよみがえるということが確実な約束として聖書にあちらこちらに記されています。これがクリスチャンとしての偉大なる特権です。人間の力で勝てない死への勝利があるわけです。そしてさらに16節、イエス様が再臨されるとその時に何が起こるのか、すなわち合図の号令がかかり大天使の声が聞こえて神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から降りてこられます。下ってこられます、失礼しました。合図の号令、大天使の声、神のラッパ、これら3つが起こるときにイエス様が地上に帰ってこられます。復活の後40日エルサレムを歩かれたイエス様でしたけれども、天に昇られてそれから2000年間経ちましたが、そのイエス様がこの3つの出来事が起こるときに、なんと雲に乗ってまた地上に帰ってこられる。でその時は地上のあらゆる悪が罰せられます。神様は地上で起こっているあらゆるさまざまな悪い出来事に、罪の出来事に心を痛めていらっしゃいますけれども、イエス様が降りてこられる時にその悪が罰せられ、私たちを苦しめているあらゆる理不尽が取り除かれます。でその時宇宙が新しくされる、宇宙に作られているあらゆる被造物が全面的に刷新更新されるということが起こります。神様の新しいプロジェクト、イエス様の王国が始まる。でその時に私たち人間はどうなるのかというと、16節後半、するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、17節、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。イエス様が戻ってこられるときに、そのときにもし私たちが生きているのであれば、あたかもこう空中にクラゲのようなものが浮いていて、そこに引き上げられていくかのように、私たちは地上から浮かんで先に復活した信仰の先輩たちに合流して登っていくということです。何か一人一人にゴンドラが用意されるわけではないでしょうから、あたかも羽が生えた天使になったかのように、こう安全に 空中に私たちはこう引き上げられていく。で、王として現れるイエス様を私たちは臣民としてうやうやしく礼儀正しくお迎えする。空中で主と出会う、出会うという言葉がですね、その新しく認知に赴いた高官を周りの人たちが正式にお迎えするという意味、専門用語で出会うというふうに元の言葉では記されているそうです。ある意味爽快な光景が、絶景ともいえる光景がそこに実現する、私たちが楽しみにしている未来があります。で、これは新約聖書のテサロニケの手紙だけでなくて、旧約聖書にもこの時の様子がおぼろげながら記されています。先週水曜日に読んだホセア書2章2節にはこのようにあります。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、一つの頭を立ててその地から登ってくる。再臨のイエス様を示していると解釈しました。で、このような私たちがこう生きながらにして天に昇るっていうのを、難しい言葉で何て言うか覚えてらっしゃいますでしょうか。先進学用語が あって、携帯電話の経と選挙の挙で経挙というふうに日本語では言っています。そして最後に17節の後半、このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。その時が来るともう二度とイエス様と物理的にも離れられなくなる関係になります。全ての人がイエス様と強靭な信頼関係で結ばれて、つまり太いパイプが一人一人とイエス様の間に完全なものとしてできるので、私たちは今と違って完全無欠な人間にその時に変えられるわけです。新しい体を持って私たちはそこによみがえらされるわけです。苦痛のない、理不尽のない世界に私たちはこうよみがえられるように約束されています。その時喜びましょうね。私服そのものですから、まあ、今温泉旅行、宴会、そういう楽しみとは比べ物にならない世界が現れて、そこで私たちはよみがえりの体を持って命をもらうわけです。このようにして私たちはその場に行って新しい人生を歩み出すことになります。始まりはあるけれども終わりがない世界です。入口はあるけれども出口がない世界です。論理的に言うと袋小路で逃げ場もないという新しい御国ですけれども、そんなところにイエス様の力で信じた人たちが押し込まれていく。ではその世界がみんな嬉しい幸せという世界になるんですけれども、平等な世界かというとどうでしょうか。誰もがみんな平等にそこでイエス様の同じ距離で周りの人と何の差もなくということになるのでしょうか。コリント信徒への手紙第1、3章をご覧になると、これはパウロが私は上、アポロは水を注いだというふうに書いてあるのが3章前半にありますけど、その後の真ん中あたりですけれども、イエス・キリストの土台の上に私たちはそれぞれ建物を建てているっていう言葉が出てきます。で、それがこのイエス様が再臨される時に火で試されるっていうんですね。私たち建物を建て、イエス様の上に建物を建てる人生を歩んでるんだけれども、金や銀で、いや宝石で建てる人もいれば、 藁で建てる人もいる。日本流で言ったら紙で建てる人もいる。火で試される時に家が建物が焼けてしまう、そういう人生を歩んだ人と、燃えずに家が残ってそれを永遠の御国に持ち越しできる、そういう人生を歩んだ人と別れるって書いてあります。つまり永遠の御国の人生というのは平等ではないということです。今生きながらにして永遠の御国、イエス様の王国を建設する働きに招かれているという点では平等ですけれども、地上での人生どんなふうに歩んだかが永遠の御国に反映されるので、そこに行くと人によって違いが大きくある、開いてくるということを聖書は教えています。この地上での人生は長くても120年、誰もが幸せになりたい、愛されたい、人に認められたい、成功したい、充実した毎日を過ごしたい、長生きしたい、お金も欲しいと願って毎日を過ごしています。これが全てじゃないかってみんな、私も勘違いして、この世の中にしがみついていい人生を築きたいと思っています。しかし改めて冷静に考えてみると、今の人生は天国での人生の単なる準備にしか過ぎないと言えると思います。何度も申し上げた通りに、本当の人生が死んだ後に始まる、永遠の御国によみがえらされた後に本当の人生が始まるということをイエス様教えてくださっています。地上は準備の人生です。イエス様の教えを守って天国に宝を積み上げ続けた方々は、天上に行ってからの人生が一層豊かになります。逆に地上に生きている間、せっかく教会には通っていたとしても、普段は聖書の教えをちょっと軽く見てしまって過ごしている場合は、そこまで豊かな人生は今ならないかもしれません。悪い例で言いますと、例えばイエス様を信じたとしても地上での成功を優先する音楽家は、神様の栄光を願う代わりに自分の才能を周りにアピールしようとしますので、なかなか天に宝が積み上がらない。またイエス様を信じたとしても地上での成功を優先する絵描きさんの場合は、自分の才能を周りの人にアピールすることに精一杯になってしまって、天国に宝を積むことがおろそかになってしまうと思います。逆に良い例、教会学校に来る小学生がイエス様の命の恵みを受け取って、子供の礼拝の中で神様のために、御国の建設のためにと思ってピアノを伴奏弾くのであれば、天に宝を積むことになるのではないでしょうか。18世紀オルガニストにヨハン・セバスティアン・バッハという方がありましたけれども、神様の栄光を称える一心で作曲をし演奏をしていたように思えます。その音楽は何らかの形で、全く同じものではないと思いますけれども、永遠の御国に持ち越されて、そこでも私たちはバッハの曲を聴けることになる、願っています、となると思っています。彼自身たくさんの報いを神様から天上で受け取ることになるのは間違いないでしょう。イタリアのルネッサンスの巨匠ミケランジェロも同様でしょう。 私たちはイエス様再臨で万物が新しくされる、そのことの確かな印をこの今の時代のただ中で生み出すように神様から召されています。イエス様の命の恵みを受けて永遠に続くイエス様の王国、再臨後の王国の建設プロジェクトに今地上に生きながらにして参加するように私たちは招かれています。ですから天国での報いを目指す方々は何でも自分の力でやろうとせずに、自分の力不足を認めた上でイエス様からの命の恵みを受けて御言葉に生きる人を目指したいと思います。こうして一層小さなイエス様に近づいていきたいと願っています。少し微妙な話を付け加えさせていただきますけれども、私たちの社会にはメッシ暴行という伝統があります。ですから今それがなかったとしても、例えばどっかの組織で会社などで働き始める場合には、どっかでこう自分を傷つけるというか、自分を捨てて他人に奉仕するということがこう期待される面が多分にあると思います。でもその自分をこう傷つけてまで他人に奉仕する、それがもしかしてキリスト教じゃないかというふうに考えると、実際人生この先10年20年続く中でそういう奉仕っていうのは続かないものです。イエス様は自分を愛するように隣人を愛しなさいとおっしゃいましたけれども、イエス様は私たちが自分を傷つけて自分を叩きのめして他人に奉仕しろというふうにはおっしゃらずに、自分を愛するように隣人を愛しなさい、自分を大切にして周りの人に仕えなさいというふうにおっしゃっています。それがよく表れているのが今朝の子供の礼拝で、読まれた部分ですけれども、マリアとマルタとマリタの例えの話があります。例えでなくて実際の話があります。イエス様がマリア・マルタの家に行った時に、マリアはイエス様の足元に座ってじっと聞く耳を立てていたのに、マルタはせわしくおもてなしのために働いていました。マリアは何にも手伝ってくれないのです。ですからマルタは、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが何とも思いになりませんか、イエス様に文句を言いました。手伝ってくれるように言ってくださいね。そしたらイエス様は、マルタマルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、しかし必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならない。イエス様は本当はマルタにも恵みを直接語って聞かせたかった。でもマルタはおもてなしのために心を乱して、しかも手伝ってくれないマリアを責めていた。必要なことはただ一つである。私たちもイエス様と直接つながって、イエス様から恵みの言葉、命の恵み、愛をまずもらうことができれば、自然と永遠の御国の建設に体が動くようになっていきます。神の国の建設に参加したい、そういう高い志を持たれた方は、まず自分が恵まれる御言葉で養われるということに踏み出したいと思います。最後に本文も繰り返して申し上げます。16節パウロは記しました。合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から 下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、17節、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。私たちは地上に生きながらにして永遠の御国の建設、王国の建設に貢献するように神様から召されています。まず自分を大切にし、御言葉に養われることで神様と人とを愛する人生を共に目指しながら励まし合っていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様が帰って来られる時を私たち楽しみにしています。その時に備えてこれからの人生を用いていきたいと願っています。私たちには力がなく罪深いものでもありますけれども、どうぞ私たちをイエス様の愛で満たし、御言葉で養い、建設の働きが十分にできるように捉えてください。毎日御言葉に触れてイエス様の命の恵みを主体求めますので、どうぞ私たちを用いてこの地上にあなたの御国を立て上げてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。